ジャズバイオリニスト舞子がお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティの舞子です。ようやく秋が到来しました。そんな中、私はアルバムリリースライブが進んできております。ということで、今日もマイラジオスタートです。はい、ということで1ヶ月の近況報告をしたいと思います。今回もですね、いろいろとライブが盛りだくさんという感じだったんですけれども、まず今年も残り少なくなってきましたが、新潟調整館でのライブ、そして今回はですね、レコーディングもありましたので、計5日間かな、行ってまいりました。レコーディングの方はすでに2種類の、アルバムを作っていますが、ジャズリゾートのおそらく次がボリューム3かなになるんじゃないかなと思います。そして今回はピアノの柳原由香ちゃん、そしてビブラフォンの山本玲子ちゃんと私のトリオを中心に、で数曲ですね、プロデューサーであるサックスの日比野典彦さんが入ってくださって、レコーディングしました。こちらはですね、ボリューム1、ボリューム2と同じく合わせて動画の方も撮影したんですけれども、3人のオリジナル曲、そして、皆さんがよくご存知の童謡のアレンジとか、たくさんのね、楽曲を収録することができました。かなりいい感じに撮れているかと思いますので、こちらの方も情報が分かり次第、私の方でもシェアしていきたいと思います。そして9月18日に私の25周年記念アルバムレミニセンスがリリースとなりました。無事にね、この日を迎えられたことが、まず一番良かったなというのと、すごく嬉しい気持ちでおります。ありがとうございます。そしてリリース日はですね、タワーレコードの渋谷店、これは毎回ですね、アルバムをリリースするたびに置いていただいたりお世話になっているタワレコなんですけれども、渋谷店にお邪魔してご挨拶と、そしてメッセージカードですね、書かせていただきました。また同じ日にですね、こちらのタワーレコードの、音楽ガイドメディアの、ミキキさんのウェブ取材というのがありまして、こちらはもう公開となっているんですけれども、その中で、私の25年のこう歩みとか、あと今回のアルバムのこととか、メンバーのこととか、いろんなこう自分の振り返り、にもなるすごくいい取材をしていただきましたので、ぜひご覧ください。そしてですね、こちらのタワレコでは視聴機にも入れていただいておりまして、ぜひ店頭にも行ってみてください。そしてお世話になっております成城学園カフェブールマンでは、少し久しぶりでしたけれども、ピアノの片倉舞子ちゃんとのデュオでやらせていただきました。舞ちゃんとのデュオは、ブルマンのみということで、私にとっても、すごくこう、貴重なね、機会になってるんですけれども、この日も、舞ちゃんとしかこう、やらない曲っていうのがたくさんありますので、そんな曲、そして私のオリジナルスタンダードと、本当に、舞ちゃんとしかできない、サウンド感でやらせていただいております。次回はね、来年の1月を予定しております。そして初めてね、出演させていただいたんですけれども、ビブラフォンの中島香織ちゃんにお誘いいただきまして、デュオで赤坂のユウンさんに出演させていただきました。こちらはですね、普段はドイツワインバー、そしてレストランですね、なんですけれども、月に数回ライブをされているということで、今回出演させていただきました。すごく素敵な空間で、この日はね、香織ちゃんとのデュオだったんですけれども、また香織ちゃんとも今年ですかね、今年の頭に再会して、それからデュオ誘ってもらったりして、またね、一緒にこう演奏できることがすごく嬉しいなというふうに感じております。そして吉祥寺ストリングスでは、ピアノの成田雄一くんとのデュオでやらせていただきました。成田くんとは 閉店前のね、わらびアワデライトでの、デュオライブで少し久しぶりにご一緒しまして、その時がすごくまた新鮮でいい時間でしたので、お誘いしてやらせていただきました。この日も来てくださった皆様も集中してというか、そういう空気の中で、やらせていただくことができました。そして、大塚グレコでは、バイオリンのゆいちゃん、そしてギターのファルコンくんとのトリオ、音羽でやらせていただきました。音羽もですね、年に3回、グレコでという感じが今、メインなんですけれども、またね、今回は、初めてやる曲もありましたし、二人とのこう、音の紡ぎっていうのは、他にないトリオですので、私もそれを堪能してやらせていただきました。そして、再び、ブールマンということで、ブールマン 2days だったんですけれども、まずですね、初日はレミニセンスのレコ発第1弾ということで、ピアノの伊藤志向くん、そしてベースの伊藤由紀ちゃんとのトリオ、マイトリオでやらせていただきました。レコーディング以来のトリオのライブということで、私もすごく楽しみに、していたんですけれども、レコーディングをね、やっぱりすると、またこう、なんて言うんでしょう、一つフェーズが変わるというか、なんかそういうような感じがしているんですけれども、志向ちゃん、そして、ゆきちゃんと共にですね、アルバム、もちろんアルバムの世界観なんですけれども、そこからまたトライできるようなこうライブならではの音楽をやっていきたいなと、改めてこう自分自身が感じたような、そんなレコ発第一弾になったと思います。そして2日目は、何気にね、ブールマンでは初デュオだったんですけれども、意外なことにピアノの栗林すみれちゃんとのデュオでやらせていただきました。すみれちゃんもね、ブールマンは出ているので、まあ2人でやったことがあるかと思いきや、本当に意外に初ということで、まあそういう側面からも、なんとなくこう新鮮な空気というか、そういう中でやらせていただけたし、またブールマンという場所によって、すみれちゃんと私の音楽が、何でしょうね、新たなこう広がりを感じるような、そんないい時間になったかなというふうに思っております。そして再び新潟調整館、今回はいつものライブのみということで、夜ライブそして昼ライブの2回でやらせていただきました。そしてまたね、レギュラーのメンバーに戻りまして、ピアノが山本裕太さん、そしてパーカッションが阿部志保ちゃん、そして、サックス日比野さんと私の4人ということで、またね、こういう、なんだろうな、レギュラーのメンバーでのこう時間があるっていうことが、すごく調整館でのライブは大事かなというふうに個人的に感じております。そしてボーカル田中理香さん、そしてトランペット広瀬美希さんが、パーソナリティを務められております、ラジオ関西神戸ジャズフォニックレディオに電話出演させていただきました。こちらはね、10月10日にオンエア済みなんですけれども、今まで2回かな、スタジオにはお邪魔して、収録させていただいたことがあるんですけれども、今回は、電話出演ということで、なんだかすごく新鮮でしたね。考えてみたら、ラジオのこう電話出演って初めてだったんじゃないかなと思うんですけれども、こちらもアルバムレミニセンス、のことを取り上げていただきまして、また、レミニセンスとローテーティングスフィアと2曲かけていただきました。リカさんとはですね、今週末に一緒のライブが2日間あります。で、そちらの方も告知させていただきましたし、また11月にレコ発ツアーがありますので、そちらの方も、告知させていただきました。ありがとうございました。そして渋谷 JG ブラッドでのレコ発第2弾ということで、レミニセンスのリリースライブをやらせていただきました。JG ブラッドはですね、ちょこちょこといろんなライブでは行ってるんですけれども、こうして自分のね、リーダーライブでやらせていただくのは3年ぶりだったかと思います。まあとはいえね、本当に、なんて言うんでしょう、馴染みのあるライブハウス、そしてスタッフの方々ですので、すごくこう安心してやらせていただきました。 そして今回はですね、リリースライブはたくさんあるんですけれども、その中で唯一レコーディングメンバー5人が勢揃いする、ライブということでやったんですけれども、まあ、収録曲をもちろん全部やるっていうのは当然としてあるんですけれども、まあアルバムでも、編成をこういろいろとこう変えてやっていますので、その辺をどこまでライブで再現というかね、するかっていうのを少し、悩んだんですが、まあせっかくなのでアルバムの編成で聴いていただく曲と、そうじゃない編成で聴いていただく曲と、そしてまたアルバム外の曲もできたらいいなと思っていたので、メンバーもですね、そんなわけで全員が全曲参加するわけではなくて、出入りがね割とあるステージングになったんですけれども、それぞれの収録曲がまたこうライブを通してすごくこう広がりのある、ものになったと思いますし、私自身もいい緊張感を持ちながら集中していつも通りライブという軸で音楽することができたなというふうに今振り返っております。いろいろとねハイライトな部分はあったんですけれども、まだちょっと整理しきれてないところがあるので、その辺はもう少し時間が経ってからブログなどにライブ後期として書きたいかなというふうに思っております。とにかくまあ、25周年記念ということで、たくさんの方にお越しいただきまして、どの方を見てもずっとこう聞いてくださっている方ばっかりなんですよ。そういうことに感謝だなというふうに改めて感じた、そんな大切な思い出に残るライブになったかなと思っております。ありがとうございました。そして翌日はですね、小岩のコチでピアノの伊藤志功君、そしてチェロの井上まなみちゃんとのトリオ、こちらは、サックスの井上俊彦さんの作品を取り上げるトリビュートライブということで、年に2回やらせていただいております。こちらもですね、もう7年目とかになるんじゃないかなということでしたけれども、来年はレコーディングしてアルバムという形になりそうですので、こちらもぜひできた折には聞いてください。そしてピアノのね、志功ちゃんはジェジブラッドから3日間、たまたまね現場が一緒だったんですけれども、3日目は横浜ジャズプロムナードの出演でございました。こちらはですね、ボーカルの青木かれんちゃんのバンドで出演させていただきました。横浜ジャズプロムナード、かれんちゃんは初登場ということだったみたいなんですけれども、なんともね横浜らしい横浜市開港記念会館というところで素敵なホールでの演奏だったんですけれども、また今回はですね、いつもやってるカレンちゃんのユニットとは少し違う、メンバーだったんですよ。ピアノと、そしてアレンジが志功ちゃん、そして私と、チェロが井上まなみちゃんと平山織江さん、そしてフルートに木戸由香さんというね初めてのメンバー、そして編成でやったんですけれども、まあもともとね、毎年2月に披露でやっている、ビューティフルファイブというユニット名でいいと思うんですけど、のアレンジを基本として、やったんですけれども、こちらもすごくいいサウンドで、で、またこう改めてね、カレンちゃんのこうステージングっていうのがこう一つの、本当に物語のような感じになっているなということを感じながら演奏させていただきました。すごくいい時間でございました。そして再びブールマンということで、この日はですね、2度目のデュオで、ベースの杉本智和さんとのデュオでございました。杉本さんとは今年の5月に初めてやらせていただきまして、サックスのね、加納奈美ちゃんのユニットでは何度かご一緒したことがあるんですけれども、こういうがっつりしたこうセッションっていうのは本当に貴重な機会なんですが、どの瞬間もですね、なんて言うんでしょうね、こう杉本さんのエネルギーを感じることができて、また私もその音に触発されたり、いろんなこう感性をいただいてコミュニケートできたかなというふうに思っております。まあとにかくベースとバイオリンのデュオということだけでもかなり濃密だと思うんですけれども、さらにこう杉本さんのベース、 そして音楽っていうのがものすごくこう濃密な特別なというかね、時間になるような気がしております。またね、ぜひご一緒させていただきたいです。というようなレミニセンスの、まあ、リリースもありましたし、そのいろんなこう、まあ、取材もあったりプロモーションもあったり、そしていよいよレコ発が始まったということで、あの盛りだくさんな、そして充実した1ヶ月の近況報告でした。それではお便りをご紹介します。舞子ハンク名門さん、こんにちは。1ヶ月も顔見ないとご無沙汰ですってなってしまうのに、2ヶ月もご無沙汰してしまい、舞子ハンに安否を心配されている復刊です。 JG ブラッドで行われたレミニセンスのリリースライブを聞いてきました。復刊的には良い意味で舞子ハンらしくないライブになっていると思いました。きっと入念な準備とリハーサルを重ねて構成されたと思われるステージは、さすがの舞子ハンでも緊張がダイレクトに伝わるものでした。整ったシャキッとした演奏とでも言えばいいのか、聞く方も居住まい正して集中して真剣に聞いてしまう感じでした。アルバムに収録されたものとは違った今回でしかまず聞くことのできない編成やアレンジだったわけですが、復刊はこのライブまでアルバムは聞いておらず、会場で購入した CD を帰って聞いて初めて、ああそうかとなった次第です。アルバムはこれから毎日ヘビロテで聞いていきたいと思います。さて舞子ハン、等身大の自分でいることは案外難しいことと先日の投稿でもおっしゃってますが、それは具体的にどういうことなのでしょうか。東京で25年の活動をしてきて、実は私たちが聞いて見てきた舞子ハンとはご自身が思う舞子でなかったことが多かったのでしょうか。神戸にいた時に思っていた初心とは違っていると思ってらっしゃるのでしょうか。少なくとも復刊は舞子ハンと出会った十数年前から活動に進化や変化はあれど、舞子ハンが舞子ハンでなかったことは一度もありません。ライブにもバイオリンの音を聞きに行くのじゃなく、舞子を聞きに行ってます。25年も通過点に過ぎません。これからも安否の心配をされない程度にはライブに通うと思いますので、舞子ハンもファンが安否の心配をするようなことがないように元気に頑張ってくださいね。復刊さんからいただきました。復刊さんに1スマイル差し上げます。復刊さんありがとうございます。そして、レミニセンスのリリースライブジェジブラッドお越しくださいまして、どうもありがとうございました。そうか、安否心配してました、私。それは無意識ですね、すいません。ね、よく、この間のライブでも言ったんですけど、普通1ヶ月会わないなんかね、全然、あ、久しぶりですってならないんですけど、どうしても皆様に対しては、なんでしょうね、なんかそんな感じに、いつもご挨拶してしまうんですけれども、本当にありがとうございます。そしてライブを聞いてもらってからのアルバムを聞いていただいたということで、そうですね、やっぱり今回はリリースライブなので、こうアルバムの世界観を残しつつ、こうライブでしかこう表現できないことをトライするっていうのがありましたので、まあ編成に関してもね、今までの私のライブではない編成だったし、だいたい私は少人数が多いのでね、そういう意味でも珍しいライブという印象になったんじゃないかなと思うんですけれども、まああくまでやっぱり今回のアルバム制作があって、のリリースライブという感じでしょうか。そしてライブの後にね、 X とか Facebook でお礼を書いた時のこう、まあつぶやきなんですけれども、具体的にはめっちゃ難しいですね、これは。言葉でするのは難しいんですけど、まあやっぱり表現する人、自分にとってはその時その時のありのままの自分、音楽そしてジャズを通して表現していたいなという思いが、私はね、いろんな子タイプの人がいると思うんですけど、がありますので、こういつもそのままこう自然体で表現したいなという思いがありまして、でそういう思いってやっぱり、なんでしょうね、意外にやっぱりこう皆さんに聞いていただいたりね、ステージに立つっていうことでやっぱ結構難しかったり、もちろん緊張したりね、また緊張感がなさすぎることもよくないんですけどね、そんな、まあこう自分の日々の調子みたいなのもあるので、まあそういうことも含めてちょっと書いたまででございます。まあ私は私でありますので、 別人ではなかったと思います。まあそんなね、長い期間、ふっかんさんにも聞いていただいて、本当にありがとうという気持ちでおります。ふっかんさん、ありがとうございます。次のお便り。改めて25周年おめでとうございます。そしてお疲れ様でした。このタイミングでアルバムがリリースされたことは、個人的にも15年目になるので本当に嬉しい。そのアルバム、レミニセンスは、故郷である神戸の風景をイメージしたイラストがとても穏やかであって、特別なことはない、普段の日常的であるところが好印象です。作品についても同様で、例えば特別ゲストを呼ぶとか、今回限りの大編成を組むとか、ジャケットもプロメイクで顔出ししてドレスアップという案もきっとあったのではないかなと思いますが、どうなんでしょう。そういう意味で表向きのスペシャル感はあまり感じないのですが、ただただこれまでやってきた多くのライブから得たこの曲は、この組み合わせで、こんな演奏で、という舞子さんの心情が現れてますし、個人的には長く付き合える作品だと感じています。好友である志向さん、お雪さん、あやさん、カズマさんもその心情を感じ取り、まるで自分の曲のように一音一音を丁寧に深く綴っているところが、このアルバムのスペシャル感なんだと思います。かっこ、ジェイジブラッドでのレコ初ライブではまさにその感じでした。11月からはツアーが始まりますが、今回収録から漏れた曲も聴きたい気がしますね。志向さんのあれとか、フレンドシップとか、アズールとか。機会があればぜひ。今のところ100番とジマジンを予定しています。ササポンさんからいただきました。ササポンさんに1スマイル差し上げます。ササポンさん、ありがとうございます。そして、リリースライブ、お越しくださいまして、ありがとうございました。書いていただいているように、もう、その通りという感じで、ね、長く聞いて、そして見てきていただいた、ササポンさんだから、こういうふうに、分かって、キャッチしてくださってるんだなというふうに思ってすごく嬉しいですね。ありがとうございます。まあ私自身もこのアルバムは特にまた大切な作品になったなと思っていますので、自分自身もこう長く聴いていけるようなそんな作品に皆さんにとってなっていただけたら、よりこのアルバム作ってよかったなという、思いであります。ツアーもね、ぜひお待ちしております。ササポンさん、ありがとうございます。次のお便り。今月に入って秋が足早に深まりましたね。季節の夜の演奏を語る虫の音も、急に11月の末のように元気がなくなってしまいました。どうかご自愛ください。私は今月と来月はゆっくり休む日がないくらい、音楽の生鑑賞を入れてますが、その中に舞子はんのライブ2本に行けるのは非常に嬉しい。まずは20日に芦屋でお目にかかります。さて舞子はん、レミニセンスのリリースおめでとうございます。舞子はんだけ聞いてるとは申しませんが、聞かせていただいていますよ。これは聞いたすべての方が抱く感想でしょうが、ソロを除いてこれまでで最も穏やかで静かで心が癒される作品になりましたね。これが舞子はんが25年を経て到達した境地なのですね。音楽を聴くのにはいろんな聴き方があります。タイトルを精査して曲を噛み締めながら聴くのもありです。私はそれもやってみましたが、そういう文学的な捉え方でなく、舞子はんが表現しようとした音楽そのものを聞き取ってみようと思いました。そこには舞子はん自身がライフワークと呼び、近年力を入れているソロで培った処方が色濃く反映されていると感じました。それを関わりの深い方たちと表現できる喜びも感じました。そして聞き込んでいくうちに、運年前の瀬戸内の港町の山手に佇む好奇心旺盛な少女の姿が目に浮かんでくるのです。舞子はん、20日の芦屋の次にお目にかかれるのは、いよいよ来月神戸でのリリースライブ。神戸は私にとっても思い出の場所。高校時代にステージに立った旧神戸国際会館。京都から大阪に移り住んでからの音楽仲間も神戸に住んでる人もいました。昨日、谷村さんの追悼コンサートがありましたが、私が音楽をたしなむきっかけのアリス誕生の地でもあります。 そんな神戸で舞妓はんの25周年をお祝いできるのは本当に幸せです。K松さんからいただきました。 K松さんに1スマイル差し上げます。 K松さんありがとうございます。そしてレミニセンス聞いていただいてありがとうございます。書いていただいているように、いろんなこうもちろん聞き方があって、そして聞いてくれてる方一人一人のこう受け取り方があると思うんですけれども、K松さんがねこういう気持ちを持ってこの作品を受け取ってくださってすごく嬉しいです。11月、故郷である神戸でこのレミニセンスのリリースライブができることを私もすごく嬉しいですし、楽しみにしております。 K 松さんありがとうございます。次のお便り。昼間はまだ暑い時もありますが、やっと夕方から朝にかけてかなり涼しくなってきて、音楽を聴く上で良い季節になってきました。地元にも冬の使者である白鳥がやってきて、確実に季節は進んでいることを実感しました。収穫の秋ではないですが、まずはアルバムレミニセンスが発売、ライブはカフェブールマンでのマイトリオとピアノ栗林すみれさんとのデュオ、調整館での夜昼ライブ、そして JG ブラッドでのレコ発メンバーによるライブと充実しすぎた音楽漬けな日々でした。ブールマンでのマイトリオライブ、レコ発ではありますが、このトリオだけの確立した世界観もあるため、その交錯した部分が楽しかったです。アルバムを聴いた状態でのライブだったので、収録されたアレンジとの比較だったり、この日は特にアルバムには入っていない過去の曲も今までにない展開で、トリオとしての歴史の深さとレベルの高さを実感したライブでした。翌日、同じブールマンでスミレさんとのデュオ、お二人ともブールマンではライブをしているのに意外とデュオは初だったという、全曲オリジナルで、さらにまだやったことのない曲ばかりというファンとしてはたまらないリストでした。個人的に停車場でデュオは体験済みでしたが、初めての曲ということとブールマンという場所だからか、スミレさんも初めからどこかへ連れて行ってくれるようなダイナミックなプレイで、言うことのないひとときでした。調整館の夜昼ライブ、また天気が微妙で共に屋内でしたが、翌日の昼ライブはなんと新たな試みということで、基本屋内で外部でも聴けるという360度展開ステージ、演奏者の向きもいつもと違い、贅沢に中と外で聴いてみましたが、純粋に音だけで考えるともう少しスピーカーの数があるといいかなと思いましたが、ステージの見方が違ってこれはこれでありだなぁと感じました。 JG ブラッドでのレコ発メンバー全員によるライブ、個人的にはコロナ禍以来の JG でしたが、前に比べると最前列がステージにより近くなっている印象で、さらに被りつき感が出ていてよかったです。どこかで見たようなファンの人、ミュージシャンもおり、会場内はお祭り的な空気、演奏楽曲も正統的なレコ発になるかなと思いきや、良い意味で裏切ってくれた展開で、最前列の熱心なファンの皆さんからおおという声が漏れていたのが印象的でした。そんな意表をついた展開の中で、最後の志向さんとのデュオは安定感のあるという言葉だけでは言い表せない何かが漂っていて、最後まで大満足でした。全員勢揃いという編成でとても豪華な使い方をしていて、ツアーの中でも唯一無二、ここでしか体験できない貴重なライブでした。改めて25周年おめでとうございます。レガートさんからいただきました。レガートさんに1スマイル差し上げます。レガートさんありがとうございます。そしてたくさん東京でのライブ、そして新潟とね、来ていただいて本当にありがとうございます。なんだかこう毎週会っているようなそんな感じなんですけれども、それぞれのねライブが本当に思い出深いもので、まだまだちょっと私も消化できていないところもあるんですけれども、またこれからね、レコ発も続きますし、トリオの、その中で音楽もどんどん変わっていくのがすっごく楽しみですね。そちらもお楽しみにしていてください。レガートさん、ありがとうございます。次のお便り。こちらは Facebook から。JG ブラッドでのリリースライブからすでに数日経っていますが、 未だあの感動の中に包まれております。特に私の大好きな曲アンサンブルの演奏が衝撃的かつ感動的でした。舞子さんのホームページのプロフィールにあるヨーロッパを代表するジャズレーベルの ECM のキャッチコピーは静寂の次に美しい音楽とのことだそうです。あのアンサンブルの演奏はまさに静寂の次に美しい音楽だと思っています。そんなオリジナル曲がとても美しい舞子さんなのですが、今回の新譜の発売を受けてのタワーレコードのインタビュー記事では、今後の展望と聞かれて、スタンダードとか伝統的なジャズの世界を改めて自分のバイオリンで表現できるような作品もいつか作らなきゃいけないなと思っていますね、と答えていらっしゃいますよね。今度はこの意気込みにも期待してみたいと思っております。追伸。J.G. ブラッドでは休憩時間の時にわざわざクメイモンさんが私に声をかけてくださいました。多分直接お会いしたのは 4,5 年ぶりかと思います。とても嬉しかったのでここでその気持ちをお伝えしておきたいと思います。ティーハウスさんからいただきました。ティーハウスさんに1スマイル差し上げます。ティーハウスさんありがとうございます。そして J.G. ブラッドでのリリースライブお越しくださいましてありがとうございました。そうですね。この、今回の J.G. ブラッドでのリリースライブで、収録曲以外の、曲、何曲かやったんですけれども、その中のアンサンブルですね。これは、まあ、あえてコードレスでやりたいなというのがありまして、あやちゃんのボイス、そして、ゆきちゃんのベース、そして私という、なんとも、考えてみたら初めての、トリオだなというふうに、実際やってみてから私も気づいてたんですけれども、なんかその、評判がすごく良くてというか、逆に、すごくそこが私らしいという感想をずっと聞いてくださっている皆様にいただきまして、そこもね、私はちょっと、そうだったのかと思って、嬉しく、思っております。また、今後もね、いろいろとライブを通してトライしていきたいと思っていますので、楽しみにしていてください。ティーハウスさん、ありがとうございます。ここでお知らせです。10月18日金曜日19時から名古屋ザ・ウィズ。ボーカルの田中理香さん、そして私のコラボライブになります。ピアノは後藤浩二さんです。10月19日土曜日13時から大阪ジャズオントップアクト3展、ピアノ柳原ゆかちゃんとのデュオライブ。10月20日日曜日14時から神戸港南山手ギャラリージングで、こちらもボーカル田中理香さんとのライブ、ピアノは中島徹さんです。そしていよいよ25周年記念アルバムレミニセンスのリリースライブツアーが始まります。このツアーはピアノ伊藤志向くん、ベース伊藤由紀ちゃんとのマイトリオで行います。11月7日木曜日19時半から浜松ハーミットドルフィン、11月8日金曜日19時半から大津ぼちぼち、11月9日土曜日19時から神戸100番ホール、11月10日日曜日19時から名古屋栄ドキシーで、以上4カ所トリオでツアーに参ります。お誘い合わせの上ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第404回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。